今朝の聖書の箇所はルカによる福音書1章39節から45節まで。ルカによる福音書1章39節から45節までお読みいたします。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。柿島文人牧師に今朝の説教をしていただきます。説教題は幸不幸の境目でございます。
主の皆を賛美いたします。今年の年間聖句は司法の表表紙にも印刷されていますように、イザヤ書55章11節、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるとしました。この御言葉を思いつつ一年を歩んでいこうと始めた2026年でした。早いものでもう5月です。毎月年間聖句を思い巡らすことができる、そのような御言葉から教えられ、また神様の揺るぎない御言葉、どんな時にも頼れる御言葉を握って歩む喜びと平安を願って歩み出しました。しかしまた教会歴レントと、つまり受難節ですね、レントとイースターがありましたので、年間聖句を思い巡らす御言葉としては3ヶ月ぶりということになってしまいました。それでは聖書の中に記されている私の口から出る私の言葉は私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるという実例を見てまいりたいと願います。今月はルカの福音書1章39節から45節としました。クリスマスの時期に特によく読まれる箇所の一つです。それこそ何度も読んできた御言葉ですが、今一度この御言葉に思いを馳せ、神様が語っておられる声に耳を傾けてまいりたいと願います。先ほど朗読していただきました通り、まず39と40節をお読みいたします。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。ここにマリア、ザカリア、エリサベツ、降誕物語の主だった登場人物の名前が揃っています。大体登場順に紹介しますと、まずザカリアですけれども、このザカリアという名前の意味は主は覚えていてくださったという意味なんです。主は覚えていてくださった、もしくは主は思い出してくださった、そういう意味なんですね。 まあ、いずれも祭司の家系にふさわしい意味の名前と思われます。次にエリサベツですけれども、これはヘブル語的に言うならばエリシャバというんです。エリシャバですね。エリシャバで、このエリシャバといえばモーセの兄アロンの奥さんの名前と同じなんです。エリシャバ、アロンの妻と同じ名前です。このエリシャバの意味は、私の神はその方によって誓うべきお方であるという、ね、少し長い言葉なんですけども、まあ、複雑な意味合いが込められていることであろうかと思います。私の神はその方によって誓うべきお方である。つまり私たちが誓うべきところは主の名しかないという、そういうことだと思いますけれども、そしてですね、最後ですがマリアですね。マリア、このマリアというのはもともとのその言葉で言うと2つぐらいですね、ちょっと変形と言いますか形があって、それぞれちょっと使用されている箇所が違ったりするんですけれども、まあ、そういう細かいことは省きまして、マリアとはですね、マリアムというんです。本当はマリアというのはマリアムですね。マリアムで、これを、まあ、これはそのヘブル語から来てるんですけど、そのマリアムをヘブル語に戻しますと、もしかすると予想がついた方もいるかもしれませんが、ミリアムなんですね。はい、今度はモーセの兄アロンのお姉さんということになるんですね。ミリアムですね。こういうことになるわけです。そしてですね、この意味がまたですね、まあ、先に言いますけれども、学者もですね、困ってしまっているらしく、いまだに定説がないということでした。でですね、だいぶ前 の、 まあ、資料で言いますと、最初の頃ですが、最初の頃はこのミリアムっていう意味は反逆者そんなことでいいのかって感じもしますけれども、反逆者あるいは不従順な女とかですね、そういうなんかね、訳語というか意味があるんだっていうふうに言われていたんですね。でもですね、そんな名前をつけるはずがないということで、その後の学者さんたちがいろいろですね、異議を申し立てて、そして研究を重ねていった結果、少し変わりまして、肥満児のまたどうしてそっちへ行くんだっていう感じもあるんですけれども、このそこからですね、やっぱりそれも異論が出まして、そこから現代までじゃないんですけど、だんだん近づいてきますと、ですね、まるまる太っている赤ちゃんとか、あるいはそこからですね、望まれた赤ちゃんっていうのにね、変わっていくんですね。はい、望まれた赤ちゃんっていう、あるいは望まれた子供とかですね、そういう意味ではないかというふうにされています。で、一番最後、なんで最後と言いますか、まあ、最近の例で言いますと、絶頂とか高みという意味があるんじゃないかとも言われていて、本当に定説がないっていう名前なんですね。まあ、確定的なものがなさそうなので、まあ、私としては望まれた子供っていうことじゃないかしらと思ったりはしています。まあ、それはそうとですね、冒頭にあるそれからということですね、39節のそれからというのは、もちろん一章の、ルカの福音書ですね、ルカの福音書1章26節から38節にあるマリアへの受胎告知の後で、天使ガブリエルから、 36節、見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月ですと知らされて、マリアからすれば自分と同じく神の奇跡によって懐妊して、その子がエリサベスのお腹の中でもう6ヶ月にもなっていると知ったので、マリアはある意味同じ境遇の親類であるエリサベスのところに行って話を聞きたい、自分たちに起こり始めていることをもっと知りたいと願ったのだろうと思います。そしてある意味、妊娠初期なので長旅は禁物です。体に負担をかけてはいけない時期です。ですが行き先は産地にあるユダの町とあります。このユダという名前の町ではないんですね。ユダの町って言っても ユダ地域内の産地にある町っていうことになるわけなんですね。だから実は明確にはわからないんですね。ここがどこだったのかっていうのはわかりません、中世のですね、伝説によればそこはエルサレムの西、エルサレムから西に8キロほど行った場所ではないかというふうに言われてはいます。それがアインカリムという町なんですね。そこではないかと言われています。ともあれ、この時マリアは何歳であったのかというのは不明であります。ただ一章の26節、ルカですね、ルカ一章の26節で御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たとありました。マタイの福音書とルカの福音書がこの降誕物語を記録していますけれども、マタイの福音書、また今回読んでいるルカの福音書もそうですけれども、マタイだと、1章18節で婚約というふうに書いてあるんですね。婚約。それからマタイの福音書、ルカの福音書だとこのあと2章5節のところで言い名付けっていう言葉遣いが使われています。でこういった言葉が使われているわけですけれども、それはですね、日本での意味とは全く違っています。これからその婚約しているとか言い名付けっていうとこれから結婚するってことになるわけですよね、日本だと。でもそうではないんです。あちらではこれから結婚するっていうことではなくて、すでに結婚していて二人で暮らす準備期間に入っているという意味合いになるわけなんです。すでに結婚していて二人で暮らす準備期間に入っているということですね。そしてですね、もう一つ言葉遣いとしてですね、ルカの福音書の一章ですね、今日26節から読んでおりますが、その26節ですね、ナザレという町の一人の処女のところに来たというこの言葉遣いですね。処女という言葉から分かることはどんなところかと言いますと、ユダヤ社会では男子は13歳で大人と数えられます。13歳から大人として数えられます。そして女子は12歳なんです。12歳、はい、12歳と大人とされていきます。つまり女子は12歳から結婚的齢期というふうに見られていたということなんですね。すると マリアは受胎告知の時、まあ、極端に言えば12歳だったかもしれないということなんですね。まあ、定かではありませんけれども10代前半もしくは半ばの女性が荒れ地を山へ向かって8キロ歩くのも大変だったと思われます。それでもマリアは親戚のエリサベツが不妊の女と言われていたことは知っていたでしょうし、そのエリサベツが解任したというのは本当に大きな喜びであったでしょう。そのエリサベツの解任に関して詳しく天使から聞いたという記録がありませんから分かっていないにしても、一章ルカの福音書1章36節で、あなたの親類のエリサベツ今はもう6ヶ月ですということは知らされていますから、まあ、これだけで神の恵み、神の奇跡と確信するには十分だったでしょう。自分の場合も神の奇跡が今起ころうとしている、いやすでに起こっていると確信があるので、互いに言葉を交わしたいということで急行したのだろうと思います。41節エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。エリサベツの胎の子も天使ガブリエルから告知された約束の子であり、メシアの道を備える、預言者エリアの霊と力でメシア到来とメシアを指し示す預言者となる子だと、そう預言されて今もう6ヶ月という段階になっている子供です。であればこそ自分が指し示すべき方が来られたと、そのもうまだ体内ですけれども来られたと、喜びそして称えているという、それが体内で踊ったという記録になっているわけです。もちろん そのこともあってエリサベツも聖霊に満たされてというふうに導かれます。聖霊に満たされて42節冒頭、そして大声で叫んだんですね。もう喜びが溢れているというのがよくわかります。そこで最後42節後半から45節あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。あなたは女の中で最も祝福された方、それはそう言うでしょう。あのエデンの園で誘惑者の誘惑に負け、神様の明確な意思である言葉を無視して神に背くという、まさに罪を犯して全人類を罪の中に落としたアダムとエヴァ、そのきっかけを作った誘惑者、時にサタンとも悪魔とも言われる存在に対して神様が激しく怒り、その存在を砕き尽くすと宣言されました。それが創世記の3章15節の言葉です。初めてのメシア予言と言われます。そのメシアは女の この創世記3章15節ですが、そのメシアは女の子孫との間に置く、つまりサタンあるいは悪魔誘惑者、その悪しきものを打ち砕くためにメシアは女の子孫から生まれるということが予言されました。そこでアダムの妻エヴァは創世記4章で長男を産んだときこう言います。私は主によって一人の男子を得たですね。この得たっていうのは獲得するっていう意味なので、私が獲得したっていう気持ちがものすごく込められているっていうのがよくわかる言い方だったんですね。つまりこの男の子が、私が産んだこの男の子が私たちを救ってくれるメシアになるのかという、そういう思いを抱いたわけなんですね。以来ユダヤ人の女性は男の子を産むということに特別な思いを持っていて、創世記3章15節の、いわゆる現福音と言われるんですけれども、この最初の福音の男の子を産むということを格別に意識し、そして思いを込めてしているわけなんですね。それだからこそですけれども、不妊というのはユダヤではことさらに意識されたんですね。当人は神の予言に何の寄与もできないと悲しみ、そして周りの人はあの人たちは神の約束の外にあると言ったりするんですね。つまり神に呪われているという意味合いの蔑みを向けていたわけなんですね。それでエリサベツはルカの福音書に戻ると1章の24、25節というところにエリザベツがこう、その解任が分かって、こう言います。主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたというふうに喜び、また神様に感謝しているというのが分かります。そして今目の前にいるマリアはまさしく現福音成就に用いられる母、女性になるという、もう計り知れない大きな恵みの中にあるということを思って、あなたは女の中で最も祝福された方と驚きと嬉しさと喜びを言葉にしたんです。その祝福、喜びの中心は何かといえば、45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアはヨセフと婚約していました。ですからヨセフの預かり知らないことでマリアの解任が分かれば、ヨセフの驚き、悲しみ、そしてヨセフとの別れもありえます。また通常そのような場合、婚約者つまり正式な夫以外の男性との間に解任したということであれば、ユダヤ社会ではその男女は共に石打ちの刑による死刑と定められていました。ですからこの事態を簡単には受け入れられないと思うのが普通です。しかしマリアは、今日の少し前ルカ1章34節で どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに、と言っています。でこのどうしてっていうのはもうちょっとこの意味合いを込めて訳せばこっちの方が合ってるんですね。それはどのようにしてなんです。どのようにして、つまりそういうことがその起きては困りますとか、それからなぜそんなことが私に迫ってきたんですかとか、そういうことを聞いてるんじゃなくて、それならそれでそれはどんなふうにして起こるんでしょうかって聞いてるんです。要するに全く拒絶してない姿がそこにあるんですね。そうなんです。どのような方法でそういうことになるんでしょうかというふうに言ってるんですね。まあ、普通ならば解任につながる行為は全くないわけですから、どういうことなんでしょうかということなんですね。そうして天使から、5節、1章の35節で聖霊によるのだと教えられ、また加えてそのどうしたらそうなるんですかって言ったら、もう一言で言えば聖霊によるんだというふうに教えられ、でさらには加えて不妊の女と言われたエリザベスの解任を知らせて、神の御業の奇跡性というものを示し、神にとって不可能なことは何もありません、これが1章37節に来るわけなんですね。そういうふうに天使は宣言したわけです。そしてマリアはその後、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと告白して、主なる神様を代表する天使に答え、全てを受け入れるということをもって神様に対する信頼の信仰を固く表しました。一方エリサベツはと言いますと、夫ザカリアの失語によって、これは一章ずっと最初から読むと分かりますけれども、ルカの福音書一章ですね、最初から読めば分かりますけれども、夫ザカリアの失語によって、言葉喋れなくなるということですね。一時的に喋れなくなるということ、それによって何らかのエリザベツは何らかの神様の御業がなされたということを知ったと思います。そしてまたですね、さらに言えばこの後ですね、ルカの福音書の1章63節にもですね、使用されていますように、喋ることができないザカリアは書き板でコミュニケーションを取っているんですね。自分が言いたいことを書く、小さい黒板にカシャカシャカシャとか書くっていう、そんな類だと思うんですけれども、書き板を使って多分その63節になる前にですね、エリサベツに事の次第を伝えていたのではないかとも思われます。ですからエリサベツは事の次第をザカリアから聞いて納得していたということが、納得していたと、普通に考えることができます。それにしてもザカリアは今で言えば定年間近か定年後の、定年後の年の熟年の祭司だろうと思われます。と言いますのは、その奥さんのエリサベツはですね、もはや、生理学的に言えば解任することはないだろうという状況になっていたという、その年を考えてみれば、でおそらくその年の差結婚っていうのが当時ユダヤでは当たり前でしたから、おそらく もうちょっと上10とか15とか上だと思いますので、そういう頃なんじゃないかなと思うんですね。でしかもですね、その一章を読みますと、ルカの福音書一章を読みますと、一生に一度あるかないかの主の神殿に入って香を焚くという、もう人間的に言えば本当に栄誉ある奉仕中だったんですね、その時。 そこに天使ガブリエルが現れて、夫妻の間に男の子が生まれると伝えてくれたんです。もうそれこそこれまでの何十年にわたる悲しみがこの注がれるって言いますかね、そういう喜びの知らせだったわけですね、うん、それもメシアを迎える道備え、あるいは行く道を開く、まさにイザヤ書の予言を成就する務めを持つ男子誕生の予言でした。もうザカリアの名前は、名前の意味は先ほども言いましたように、主は覚えていてくださった、まさにその名の通りということですね。あるいは主は思い出してくださった、でもですね、彼らにとっては本当に主の恵みということを直感できるような、そういう出来事でした。それなのにです、それなのにザカリアは信じられないのか、まあ、これはいろんな見方がありますからなかなか断言はできませんが、信じられないのか、ともかく あるいは印が欲しいのか、旧約聖書でギデオンが印をくださいって言ったようなですね、印が欲しいのか分かりませんけれども、1章のルカの福音書1章18節で、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、この私は年寄りですし妻ももう年を取っています、とこう言うんですね。1章18節で、何によって知ることができるでしょうかと、まあ、ともかく印を求めたんですね。神の言葉、まあ、天使ガブリエルが伝えている言葉っていうのは神の代言者ですから、神から預かった言葉を今聞いてるわけですけれども、神の言葉だけでは信じきれなかったと言ってもいいのかもしれません。喜びの約束、喜びの言葉を信じられなかったという、まあ、そういうことだと思います。その結果ザカリアは1章20節ルカの1章20節あなたは口が聞けなくなり話せなくなります、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです、と言われて、まるで刑罰か呪いかと思われることを言われます。もう一回、一方マリアはですね、マリアはと戻りますけれども、マリアはこのことをヨセフに話したらどうなるか、また周囲の人たちが知ったらどうなるかなどと考えると、喜びの約束なのに大きな苦しみ悩みがもうすぐにも心に覆い尽くす状態、まあ、状況があったでしょう。それでもマリアは1章38節ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、と神様の言葉を信じ受け入れる信仰告白をしました。喜びの知らせは常識的にはありえないと信じられない、嬉しすぎてというか、そんなうまい話があるかっていうのでしょうか、嬉しすぎて信じられない、うん、苦しみを伴うだろう喜びの知らせ、苦しみを伴うだろう喜びの知らせは、その苦しみを受け入れなくては受け入れなくてはならないのかという、揺らぎというんでしょうか、そういうのが起こりそうなものです。その苦しみを受け入れられなくては 受け入れるんだったらば信じたくないというかですね、そういう気持ち。私たちの多くはそのような中をさまよっているのではないでしょうか。つまりすごく幸せなことがあっても、この浮き足だって喜んだらこの足をすくわれるんじゃないかってこう警戒しながら行く。苦しみのことについて言えばもうそれは嫌だっていう一点張りっていうか、そんなことがあるんではないかと思います。しかし今日ここに示されている2つのケースはどちらも私たちにとって大切な道しるべになっています。まずザカリアは信じられない心もあると正直に神様に申し上げました。結果口が聞けなくなるという事態になりますが、それは刑罰でも呪いでもなく印を示すためだったんです。到来するメシアによってこれまでの旧約律法の罪の許し、生贄の血による贖いはもはや無用となり、旧約律法の祭司はその意味では無用になる。まさに祭司に言葉はもういらないというメシアの完全な贖いによって全ての人が救われるのだということが示される印、祭司が言葉を失うというのはそういう印、刑罰ではなく印でもあったわけです。またマリアも一面的には苦しみと悲しみを経験するとしても、その経験の中にも、いいえ、すべての経験の中に神様への信頼を持ち続ける中で、どのような状況にあっても神様の言葉、約束は成就し、私たちにとって喜びと祝福になるということを証しする歩みとなりました。マリアはマタイの福音書を読めば分かります通り、マリアは自分の口から自分の言葉でヨセフにこのことを伝えています。それでヨセフのところにも神の示しがあって、二人でこのことを担っていくということになるわけです。私たちの人生において幸不幸の境目、分岐点があるとすれば、それは主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと告白して生きる、信じて生きるかどうかにかかっていると言えます。もしザカリアが口が聞けなくなったのは刑罰、呪いと受け止めていたら、彼らもその後は苦しみ悲しみばかりを数え上げる絶望の日々になったことでしょう。もしマリアが世間の目を気にして神の言葉を受け入れなかったら、神様を信頼できず、良いことは自分が頑張ったから、悪いことは神様が私に意地悪をしているからと神様を敵に回して少しも平安のない日々を生きるしかなかったでしょう。私たちの人生においても幸不幸の境目、それは主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと告白して生きる、信じて生きるということです。お祈りをいたします。天にまします私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今週も敬拝する皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝いたします。またこの礼拝において御言葉が与えられていることも感謝いたします。私たちの手には毎日御言葉が与えられていて、読もうと思えばいくらでも読める、そんな恵みが私たちには日常的に与えられています。どうぞいつでも真実である御言葉を心に留めて、そして
神様が語られたことは必ず実現する、その約束のもとに神様を信頼して歩むことができますように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。